医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は、求められる次世代型歯科医院経営とはと題して、高村歯科医院院長の高村剛さんに伺います。
先週は高村さんが掲げる次世代型歯科経営について伺いました。高村さんは同時に歯科医師の教育機関として新日本形成歯科研究会という任意団体を立ち上げ、その運営に当たっていらっしゃいます、はい、これはどういう組織でしょうか。
歯科の経営手腕ですかね。皆さん、僕ら一匹狼で仕事させていただいている組織なので、必ず縦のつながりや横のつながりが必要なんですね。で、もちろん歯科医師会とか歯科保険医協会とか歯科のそういう団体はあるんですけども、やっぱりざっくばらんに今診療でどういうことが困っているかとか、こういう患者さん来たけどどういうふうに対応していいのかとか、もちろん経営これから改善していくためにはどういうふうに改善していったらいいのかっていう、皆さん不安を持って毎日日々過ごされているんで、それの話し合いの場所というか、もちろん学術的なテクニカルな研修ももちろん行いますけども、日々困っていることとか、スタッフ例えば募集困っているよとか、その辺のことをトータル的に皆さんに通じて情報交換のできる場所として今運営させてもらってます。
大学を卒業されて何年も経った開業医の方は、そういう勉強する機会というのは必ずあるんですか。
これもかなり大きく分かれてしまうと思うんですけども、組織があってそういうところがもし探せてね、情報交換できる先生っていうのはかなり僕は幸せな方だと思ってるし、なかなかね、もうある程度の年齢になってしまうと、例えば僕も今40、今年8歳になるんですけども、この年でだからどっかの組織に入ろうかっていうと、やっぱり若い先生の間に入っていけないわけですよね。僕もある程度今認識と学識ができたんで、自分で作って若い先生方とか、僕よりもちろん年上の先生方もいらっしゃるんですけども、そういうざっくばらんにもそういう年配の先生も入ってお話のできる場所っていうのをやっぱり提供したかったので、僕もこういう性格なんでね、いかなる若い先生であろうと、男女問わず年齢も問わずウェルカムなので、やっぱり雰囲気があるんで、それぞれスタディグループにもカラーがあるので、やっぱり上の先生がえばってたり、すごく権威のある先生がいて入りづらかったりする雰囲気っていうのは僕は一掃してるんで、どんな先生にも門扉広げていつも入ってていいですよっていう体制を今整えてます。
その新日本形成歯科研究会のサイトの中には、設立目的の中に、従来型の歯科業界のしがらみや常識にとらわれずと、こういう一節があります、はい、これは具体的にどういうことを指していらっしゃるんですか。
しがらみっていうのはやっぱり今歯科の事情っていうのはやっぱりある程度今の60歳以上の有名な先生方などがこう名前を連ねている勉強会が多いんですね。あくまでも医療が僕ら原点なので、これ歯科医療のしがらみっておかしくて、その先生のオリジナルというかね、開発した医療を信じて、ついてきてる先生も少なくないんですよ。それが本当の例えば一般のお医者さんの目線で通じる医療なのかというと、決して僕はそうは考えてないんですね。歯科の中でしか通用しない医療っていうのはやっぱりすごく多くて、その誰々先生が考えた治療であるとか、誰々先生が考えた材料であるとかっていうのを信じて、オリジナルの診療体系を展開している先生方って少なくなくて、これを一般のお医者さんが見たらどう思うかっていうのは賛否両論があるんですけども、僕の会には一応一般の外科医とか看護師さんたちが加盟してるんですね。だから本当の意味での医療っていう原点で歯科医療を見つめ直せる部分があるので、そういう歯科のしがらみ、偉い有名な先生方の横習いではなく、通常の医療として迎える歯科というか、以下の中の歯科治療っていう部分が僕らの目標なので、大げさに言うと以下歯科統合っていう形なんですけどね、以下の先生にも恥じないような歯科治療を僕ら目指す意味での設立趣旨ですね。
ではその研究会の活動内容、具体的にご紹介ください。
はい、近年ずっとここ数年やり続けてはいるんですけども、例えば AHA って言ってアメリカンハートアソシエーションです、アメリカ心臓協会でやってる、これは救命救急蘇生のベーシックコースであるとか、あとこれ実際なんか緊急の処置するときに必ず一般の病院では点滴の治療ですね、これでほとんど歯科の先生方っていうのは馴染みがないので、点滴がちゃんと設置できて緊急薬剤を使えるであるとか、救急措置ですね、もし患者さんが診療中にぶっ倒れてしまったとか、 気を失ってしまった時っていうのは救急車を呼ぶっていうのがもちろんそうなんですけども、その前に人員でできることは必ずあるはずなので、もう一般の医科の先生に当たり前にできるようなこと、なかなか歯科ではねセミナーやられてないので、その辺の救命措置のセミナーであるとか注射のセミナーであるとか点滴のセミナーであるとか、その辺をまずメインとして最近はやっています。
セミナーが主であるということ、
そうですね。まあ、あと毎月ですね、月の後半の土曜日に定例会と称して、毎月必ず講師の持ち回りですね、僕も含めて会員の先生方で自分の病院での課題であるとか、どういう診療をしているとかっていうのを必ず発表の義務を与えて、みんなで和気あいあいと日常の臨床の話題で盛り上がってます。
いろいろ2週にわたって伺ってまいりましたけども、はい、改めて歯科医院経営のですね、最大のポイントは何だとお考えでしょうか。
そうですね、まあ、僕自身が常に掲げていることなんですけども、一生涯勉強であると研究であるっていうのがテーマだと思います。なかなか研究っていうと大学病院に残っている先生であるとか研究室に残っている先生方っていうイメージは強いんですけども、彼らがやってきたことをもちろんフィードバックして日常には反映しなくちゃいけないんですけど、ただまあ僕らが現場を支えている人間もやっぱり勉強しなくちゃいけないんですよね。学者さんの考えたことをやるばかりではなく、自分らもやっぱり研究をして実際手に取って分かるような勉強をしていかなきゃいけない。それを直接患者さんにフィードバックさせることが自分らを助けることにもなる、患者さんを助けることにもなる、ひいては自分とこの経営を安定させる一番の主力な武器だとは思っています。
治療の技術面で特に課題と感じていらっしゃることありますか。
今僕の研究会でもやってる講習会でもそうなんですけども、やっぱり歯科治療っていうのは本来全身に関わる部分なので、やっぱり救急的なこともしなくちゃいけないんですね。まあ、一般のお医者さんがしなくちゃいけないような治療も必ず必要になってくる、全身管理ですね。ただ残念ながら最近の歯学部、僕が卒業したもうだいぶ後になってからは、もうそういう全身管理っていうのを授業は必ず入ってきてますけども、僕ら世代以下の先生方っていうのは全身管理の学問っていうのはそんなに大きく時間は割かれてないんですよね。だから削るとか被せるとかっていう歯科治療メインの治療に終始してまして、これからの時代っていうのは高齢化社会に基づいて全身歯科を持つ、病気を持たれた患者さんも多くなってきてる時代なので、全身を見れる歯科医師ということで、その辺をメインの課題として教育も含めてやらさせていただいています。
個別の治療についてインプラント治療についてまだ不安に思われる方も少なくない状況ですけども、はい、この点についてはどのようにお考えですか。
これもずっと永遠の課題なんですけども、インプラント治療って決して恐ろしい治療でも、本来は失敗するような治療でもないんですよね。ただやっぱりこれだけ激化された競争社会になっていくと、やっぱり価格破壊が起こってきて、これ安い先生が一概に悪いとは僕らも思わないんですけども、やっぱり責任のある治療として捉えてると、やっぱある程度の価格っていうのが絶対必要になってくるし、ある程度の価格がいただくようになれば責任感、もしくは必ず使い捨ての器具であるとか、その辺に経費がかかってきてしまうので、その辺がちゃんとできるクリニックっていうのは選ぶ必要性が出てくると思いますし、まあ、安くやってる先生方っていうのは何て言いますかね、安く治療してるとやっぱり気分的に安い責任感で言うとか、その辺が一番問題じゃないですかね。だから儲けるとかっていう以前に、最低限度その責任の取れる価格で治療をすると。あと最近僕らの研究会の会員の先生方がそうなんですけども、やっぱり難症例になるとやっぱり自分では手が回らないと、まあ自分がもちろん勉強していく段階でやっぱりコーチングする先生が必要になるので、今僕の立場で言うと出張の手術が増えてきましたね。インプラント患者さんというのは必ずどこの歯科医でもいますから、出張の依頼が来て、まあ難症例もしくは教育も含めて僕が手術をして横で助手をしながら勉強すると。だからできない時には必ずできる先生の手技を見て、患者さんに迷惑のかからない状態で手術をする必要性がこれから望まれると思いますね。
ところでこの会の活動内容には人格形成とも掲げられています、はい、これはどういうことでしょう。
医師、歯科医師っても人間ですから、小学生や中学生というのも義務教育時代に教育されてなくちゃいけない部分っていうのは、だんだん僕らだけじゃなくてね、世間一般的に今いろんな人格にちょっと問われるようなことがいろいろ取り沙汰されてます。これやっぱり一概に小中義務教育が悪いとは僕らも言いませんけども、やっぱり医者として患者さんの前に立つものとして、やっぱりちゃんとした人格形成をして患者の前に立たなくちゃいけないと思いますから、その辺の教育っていうかですね、歯科医師たるものはっていう、まあちょっと古びた固い考え方もかもしれませんけども、患者さんの目の前に立つものとしての教育も含めてさせていただいています。
具体的にはどういうことをなさってるんですか。
精神分析学っていうのがありまして、 人間の行動心理っていうのは 90% 無意識であるっていうのがあるんですよ。 90% 無意識なので自分の癖であるとか自分の生活習慣っていうのは意識でコントロールはできないっていうことなんですよ。っていうのが分かってて、患者さんっていうのもやっぱり信頼をして僕のところたちに来て治療を委ねると思うんですけども、その患者さんの中に飛び込める教育というか話し方であるとか安心させる信頼のされる歯科医師であるっていう人格形成ですね。その辺のちょっと勉強を具体的にレクチャーはしています。でもなかなかこれはできる先生とできない先生がいらっしゃるので、本当持って生まれた才能っていうのももちろんあるのでね、まあ話として今させていただいてますけども、患者さんに安心感のあるお話の仕方、あと例えば患者さんと僕らの立ち位置ですね、診療の位置であるとか、まあ、これあるんですかね、同じ目線で話をするだとか安心のできるあのポジショニングっていうのがあるので、その辺の細かく、まあ、医学的に分析されたところをフィードバックした教育もさせていただいています。
この研究会の活動が伺ってきました次世代型歯科経営の普及につながっているという手応えはございますか？
そうですね、微力ながらも今うちに勉強しに来ている先生方というのは、まあ、実績も必ず残してきてますので、まあ、患者さんも増えてます。実際本当に、まあ、僕の後輩のところなんかもそうですけども、廃院寸前の歯科医院が、まあ、実はもう平均レベルの売り上げになってちゃんとした生活が営める、やめてしまおうかななんて思ってる後輩が実はいたんですけども、その辺もちゃんと今持ち直してちゃんとした技術を持った歯科医院として今運営できる状態になりましたから、まあ、その辺は確実に僕らのやってることが成功してるんではないかなと思ってます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は求められる次世代型歯科医院経営とはと題して、高村歯科医院院長の高村剛さんに伺いました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。